もっと語らせて、ネオロマンスのお話。ネット版限定配信ということでお送りいたします。ゲストは作曲家の島崎孝光さん、はい、そして歌手の凛さんです。改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ネット版なんですけれども、はい、お悩み相談をですねやるコーナーでして募集したんですけど、はい、初期の頃に私がその恋人ができませんって、乙女ゲームがあるじゃないですか、遠距離が辛いです、乙女ゲームがあるじゃないですかって私がちょっとこう適当にじゃないんですよ、真剣に答えたんですけどちょっとそういう感じだったので、こう信用度が低いのかあまりお悩み相談が来なくてですねすいません本当に申し訳ない、しかしながら、はい、ネオロマンスへの熱い投稿は非常に多くてオンエアでは紹介しきれなかった部分、ね、たくさんありますし、
メールちょっとありがたいですよ、
たくさん、はい、いただきまして、ね、そして私とリンさんもまだちょっと語り尽くしていないということでですね、今回は続編というか本編のね、
僕も聞いてます
ちょこちょこ突っ込み入れていただけると助かるんですけれども、はい、本編の延長戦ということで語っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。まずですね、こんなメールをいただいております。ちょっとラジオネームがなかったんですけれども、いい質問いただきました。津崎さん、島崎さん、凛さん、はじめまして。
はい、
こんにちは。私は今までラジオにお便りを出したことはなかったのですが、大好きなはるかシリーズということでいてもたってもいられず初めてお便りを出させていただきました。ありがとうございます。質問なのですが、はるかには歴史用語や古語など現在では使われていない言葉が数多く使われていますよね。異世界とはいえ現代ではない時代の言葉を使って作詞作曲するのは難しいと思うのですが、どういう点に注意して曲を作り上げているのでしょうか。
すごい、その通りなんですよ。
なんかこう雅な世界観だったり、
そうなんですよ。音でやっぱ和楽器っていうものとか、あとその例えば平安の、まあね、はるかで時代がまた異なるじゃないですか、
はい、
でその時にはない楽器は使わないかな、ね、結構調べなきゃいけないんですよ歴史を。でその時にこの楽器はまだ使われていないとか使われてるとかも考えなきゃいけないですし、音階っていうのがやっぱちょっと普通のメロディーの音階ではなかったりするんですよね。和の音階だったりするので、そういうのをちょっと音に後ろで流れてるフレーズに入れ込んだり、メロディーも普通だったらこう動くっていうのもちょっと和音階的なメロディーの動きをしたりとかするので、
雅楽っていうところの良さですか
ね。で一瞬でやっぱ音だけでもその世界に連れ込まなければいけないっていうのもあるので、ちょっとそういうところは普段よりはやっぱ大変っちゃ大変なので、
まあ、気を使うと言いますか、
はい、
神経を使う部分ではありますよね。作詞の方はいかがですか。難しそうな言葉とかもあるかなと思うんですけど、ただご自身は十分に理解しているっていうのが強みですよね。好きだからっていうので、
ゲームは全部しているので、
本編で、ね、本編でも言ったようなところじゃないのかな。その古語とかはありながらも、その役柄に合ったさらに古語の使い方だったりするし、語尾だったりもするので、
一般的に浸透しやすい言葉にちょっと置き換えてみて、ハコン島とかいてもっていうところで、
その若い子たちとかをやっぱり言葉を変えながら表現してみたり、やっぱりそこの背景には中津国というものがあったりだとか、イメージカラーがあったりだとか、象徴物があったりだとか、おしっとさんの場合はアザミだとか、そういうものも一応入れたいなと思いながら、でもアザミと言わずそれをアザミと書きながら花と読ませてみたりとか、
はい、まあ、でもどうしても和肝は和肝だったりとか、そういう曲げられない部分もありつつ、
そうですね、とても核になる言葉だとすごく思ったので、象徴的な、はい、そういうのは入れさせていただいたのですが、難しいというのは多分そういう世界観をあまり触れてない方がパッとその、ね、絵面というかその字を見ると、あ、難しいなと感じてしまうかなとは思うんですけれども、
まあ、基本は好きな方が聞いているという前提はありつつもっていうところですよね。
そうですね、なのでキャラクターソングの方がそういうふうにこうもっともっとそういうこう分かりにくいと言いますか、難しそうな言葉でも全然こう使って大丈夫で、その表現も深くて大丈夫で、アニメの主題歌とかテーマソングとかになるともっと一般的な、ライトな言葉遣いというか、
大多数の人が聞くっていう前提でっていう、キラキラの月とかはそうですよね、は
い、そういう感じで作詞をするっていうところがあります。
そういう、まあ、自分の中での、まあ だったり声さんとの相談の中 で、 そ う、 で、ね、そういう分類があるわけですね、は
い、
はー勉強になります。
いいと思います
、はい、続いてこうサブキャラクターについて投稿いただいたんですけども、はい、面白い投稿です。ラジオネームひどりがもさんからいただきました、津崎さん、島崎さん、兄さん、こんばんは。
こんばんはです、
私は攻略キャラクターはもちろんサブキャラクターも大好きです、うん、特にはるか5の桂さんが好きで、風花機でかなりの活躍を見せ、他のネオロマンさんも桂さんルートを作るべきだと言っています。キャラクターソングが出ることが決定した時は本当に嬉しくてたまりませんでした。作中では存在感の薄いふわふわっとした雰囲気ですが、曲調や歌詞が彼の信念を表していて非常にかっこよく、聴けば聴くほど好きになってしまいますという、まあ、サブキャラクターについていただいた投稿なんですけれども、桂さん、はるか5の
サブキャラもやっぱり重要なね、うん、絡み方をしてきますからね。
私ははるか5の、 あのソウ君、キリュウソウ君、はい、弟の方が大好きで、あの最初攻略できなくて、どういうことだと思ってもう彼のためのルートをくださいと思ってたので、はい、あのファンディスク の、 その風花機の方でルートができまして、うんうんうん、もう声さんありがとうと思って土下座する勢いでした。
土下座する勢
い、リーさんいかがですか、サブキャラクターって気になる子は。
コールダーのソラ君が
出た、やっぱりソラ君、
ね、やっぱりコンビニのソラ君ですよね。
コール
ダー3の
ソラ君気になってしょうがないし、
あの函館天真で攻略できるという、あの本編でも非常に盛り上がりましたけれども、
そうなんですよ、やっぱりどうしても気になるし、でもあのセフルとかも好きですよ、はるかだと、
はるか1のセフル君、
はい、
うんうん、あ確かに
天の弱な、
うん、彼もどうにかこうにかしてあげたいキャラでは
そう、どうにかしてあげたい
ありますよね、切なく
それなんだろうね、どうにかしてあげてっていうのが配置されてると皆さんそっちにときめくというのも
なんかこう、うん、シモン君ともね、うん、もうちょっとなんか
なんかねみたいな、
わかります、友情を生ませてあげたいっていうか、なんかわからないです、この辺ちょっと妄想入っちゃうんですけど、
わかります、すごい今二人ニヤニヤしてされてます。あ、すごいです、
実況されてしまった、
うん、ね、
あ、すごいわかる、サブキャラクターもいいですよね、
いいです
よ
ね、
すごい気持ちわかります、
はい、
続いてそのはるか1の話題が出たところでですね、はい、ラジオネームルーナさんからいただきました、はじめまして、こんばんは、はるか3から5とコツダ特集とても嬉しいのですが、次機会があればぜひはるか1と2の特集、キャラクターソングの特集などよろしくお願いしますというふうにいただいたんですけれども、せっかくなのでね、リンさんがすごくはるか1も2も好きということで、はい、エッセンさんがお好きなんですよね。
大好きですね
いいですよ、その本編だとちょっと語りきれなかったの、
なんでしょう、みやびな方ですよね。そして高貴な血を引きながら、
高貴な血を引きながら、
でもあんなにこう優しくて繊細で、うん、もうこうね、
なんか儚さすら感じるような、
そうです、そうです、どちらかというともう彼の方が乙女なのではないかと思いながらプレイしたりしておりましたが、なんでしょうね、もう本当に、はあ、大好きなんですよね
言葉にはしつこせない、
言葉にならない、
あの皆さん思う以上にね大好きなんですよ。でも A 線しか言わない時期ありましたもんね。 A 線つって本当に、
あのね、癒しなんですよ、私やっぱり癒されたくて、癒される
清水くん、
はい、そうです、清水くん可愛いのが好きで、ちょっと乙女女の子チックな感じなんか入ってる、こう私はめでていたい、めでたいんですよ、とてもめでていたいんです、彼らを、
あのあれですね、ショタ、
そうなんです、若干それ
でね、ショタ好きなんです、
ショタ好きなんです本当にな
んかそれはもう二次元ならではの良さですよね。
そうですね、
もう現実より現実っていう名言が終わりましたけれども、
すいませんだからやっぱりはるか2だとじれったいなんかやっぱりすごく好きですし、
後ろ向きじれったい、
もっとみさんとかね、いさとくんとか
可愛いですよね、
可愛いですよね
めでていたい、わ
かる、めでていたいんです。
私は舞人よの末文さんが好きです、は
い、末文さんも切ないですね、
末文さんも本当に切なくて、あの修学旅行で舞殿が見たいみたいな、なんかわけのわからないリクエストをファンの子たちにしてつーちゃん何見たい、舞殿みたいな、何みたいな、なんかこう池田屋とかじゃないのみたいな、なんか新選組が好きで池田屋とかならもっとわかりやすいんですけど、私は舞殿が見たくて、舞殿が見たい、どこに行ったら見られるんだみたいな、一生懸命みんな調べてくれてっていう、友達を巻き込むってい
い友達ですね
多分ね、舞人を最初にはるかって見たんだよね、そう、
あの、う
ん、まあ、に見せられたんですけど最初、
ええ、でも入りやすいですよね、
そうそう、すごく、
うん、マイヒトヨは本当に、私もお友達にはるかを勧めるときはマイヒトヨの DVD を貸します、
わかりやすくてすごいですね、
うん、いいですよね、
切ない、
1と2もね、うん、あの 特集したいっていうのは私もすごく思ってますので、ラジオネームルーナさんありがとうございます、はい、で何かのきっかけがあればといつでも虎視眈々と思っておりますので、はい、ありがとうございます、はい、続いてなんですけれども、オンエアで結構はるか寄りに話が進んでて、今度は結構ウィングストゥフライに話が集中してしまったので、はい、あのどうでしょう、木漏れ日、地中楽の木漏れ日、天宮のラボラトリーラブ、はい、リッツの夢の、
やっぱラボラトリーラブじゃないですかね。
ラボラトリーラブ、
やっぱこれはなんかちょっとあの異質な曲だと思うんですよ、まあ、あのキャラソンの中でも、まあ、多分やっぱりこのね歌われてるもうキャラクターをメインに、もちろん3曲とも全部キャラクターなんですけど、うん、天宮聖のキャラが立ってるじゃないですか、もうすごく、うん、もうクールだけど恋を実験として、しかも自分のピアノがね あるところを超えられない要素で恋愛、そう、深みを出すためにとかっていうので恋愛を求めるっていうこの設定もすごいですし、
すごい、それを本編もなんかこれが一番、なんかあれ、うん、メインキャラなのかってぐらいルートよくって、私もいろいろねゲームやってますけど、私好きなシナリオあげろって言われたら絶対あげます、ね、
なんかこうやっぱ人間っぽくなっていく感じが、ね、
無機質な感じから、だからこれあの曲も音的に言うとすごい無機質な音ばっか使った曲にしてるんですよ、
ピコピコ系っていうか、
あの2ステップっていうジャンルではあるんですけど、すごい薄いオケというか、普段って結構音をたくさん僕盛り込んで、それでアンサンブルを作って派手な音とかキラキラしたものを作るんですけど、極力無駄な音を排除していってるって、でやっぱり歌が乗って淡々と歌いながらも、何ですか、あのちょっといやらしい感じというか
抜く感じとかね、
そうそうそう、あの歌い方で
キャラ
を
完全なんか息遣いがすごいですね。
そう、あれ息遣い勝負じゃないですかっていうぐらい、だからあれを聞いてヘッドホンとかで聞いてキャーってなってほしいっていうのもすごいありますし、
なってました私がまさに、あの私大学時代にこの曲出て放送部だったんですけど、放送部って結構いい機材が揃ってるんですよ、部室に、でもなんか大変だって言って CD を持って部室にちょっと機材借りますって言って、私すごいいい音質で聞いて、何回もこうやって部室の隅っこでこうやって体育座りしながら聞いて、
あれちょっと癖になりますよね。
癖になります。
私がやっぱりあのコーラスをさせていただいてるんですけれども、ね、はい、やっぱり最初のこう畳みかけるような英語のコーラスから、こう、ウーハー系というかふわっと広がるところとかも結構な回数を重ねて、
ね、あの相当重ねて、でわざと怪しい、普通では使わないようなラインにしてるんで、
コーラスラインをしてほしい、ね、ということを、
だからやっぱ天宮聖なんですよこの曲が、それがもう代名詞になるようなものを作りたかったっていうのがあって、さらにこのね石川恵里さんの、この恵里さんの書いたこの
歌
詞と題名がまさにラボラトリーラブじゃないですか、もうこれすごいですよねって思いますよ、
すごいです、はい、私日常で使うんですよ、なんかもう私ラボラトリーもうなんか本当に乙女ゲームが好きすぎて全然好きな人ができなくて、でも、あのお芝居も好きなので、芝居のためにもうちょっと恋愛をしたいというふうに言った時に、友達にラボラトリーラブすればいいじゃんみたいな、私の名前で日常会話で出てくるってこの単語がちょっとおかしい、
周りの友人もすごいですね
使うっていう、
すごい、
いや印象的な曲でございました。
で、ね、でも LINE を、ね、考えるのも楽しかった曲ですね、コーラスも、
そうですね、
素敵なエピソード
を、ね、
なんか毎回こんな特集するたびになんか宮野真守さんエピソードが一つ出てきて、本当にご本人にはちょっとすいませんっていう感じなんですけど、最後にですね、キャラクターソング関連、特にネオロマンス、今後やってみたい、チャレンジしてみたいなんていうことは何か、
いやもう上げたらキリないですよねこれはなんかあります、
キャラソンのやっぱり、そうだな、深い歌詞書きたいですね
やっぱまあ今1から4で5がなって、キャラソンっていうものがどんどん5以降になってるんですけど、なんかさらに昔のやっぱ1から4までのも再びいろいろどんどん作りたいっていうのはもちろんあるんですけれども、もうこればっかりは、ね、僕だ だけの問題では何もないのででも作りたいですね、あのキャラのあの場面だけで作りたいとかもありますし、なんかね、そういうちょっと特化してすごいマニアックなものも作りたいですし、意外な一面の曲とかも、このキャラ、
ストーリーね、
そうですね、月森こんなの歌っちゃうとか面白いじゃないですか
、はい、ね、私が一番
よかった、おしひとさんそれ歌うのみたいなとかもありだと思いますし
そうですね、
っていうのは
一回なんかコンダとかでミッション、うん、あの BBB ってなんかすごいお遊び CD みたいなのも出たことがあって、
あれを本気でやりたいんです
。あ、いいですね。そうそうああいうのがあってもいいですよね。誠さんにしろ遥かにしろ、
あと、まあ、もちろんソロもそうなんですけど、やっぱ複数のそれこそね、あのジレッタイみたいなああいうなんかこうユニット的なものもどんどんなんかいいのになって、
きらめきの月も意外な取り合わせですけど、すごくマッチしてますもんね、日の光の影ときさんですもん。いいですね、複数名で歌う曲っていうのも、うん、
複数名のが何個かあればいいなって思いますね、
リンさんもじゃあますますプレイして愛を深めてこう、はい、準備万端で待っているっていう感じですね。
そうです、
そうですね、
はい、はい、ネットバの方もますます濃いお話をお伺いできて楽しかったです、はい、
ありがとうございました。
楽しかったです。